聖書を拝読させていただきます。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについていった。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを連れて入った。すると門番のはしためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうね、と言った。ペテロは、そんなものではない、と言った。寒かったので、しもべたちや役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。一方、シモン・ペテロは立って温まっていた。すると人々は彼に言った。あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。ペテロを否定して、そんなものではない、と言った。大祭司のすもめの一人で、ペテロの耳を切り落とされた人の親類にあたる者が言った。私が見なかったとでも言うのでしょう。言うのですか。あなたは園であの人と一緒にいました。それでペテロはもう一度否定した。するとすぐ鶏が鳴いた。
今朝のメッセージは、挫折と回復と出しまして、メッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。可愛くまた素晴らしい賛美をしていただきまして大変嬉しく思いました。子供の歌には大変単純ですけれども深いというかストレートでよくわかる賛美で、その一つであったと思います。さて、私は毎週毎週説教をしていますけれども、やはり説教を聞いていただく方がどんな思いをされるのかなというのは時には気になるわけですね。である教会で夫妻の夫人がこんな話をしていたんですね。自分の教会の先生の説教について、うちの先生はね、どんな主題からでもね、1時間を話すことのできるすごい人よと自慢したんですね。もう一人の夫人は、あら、そう、そんなの別に驚くことないわ、うちの先生はね、主題なくたってね、どんなことでも1時間話できるんだよ。それも困りもんだなと思うんですけど、私は今日は主題をはっきりして、そして1時間ではなくて30分で、まあ、キリとまとめてお話をしたいと思います。では一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの皆を賛美をします。寒い日曜日の朝になりますが、愛する方々とこうして礼拝を共にできてありがとうございます。今から御言葉を聞こうとしています。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると、お言葉にある通り、あなたの御言葉を通して私どもの心の糧になることができるようにと願っています。どうぞ話す者もまた聞く者もそれぞれを豊かな導きの中でこの時を過ごすことができますように、御手に委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。今日は挫折と回復という題をつけましたけれども、まあ、人生、家庭や仕事場、あるいはさまざまな人間関係なんかで挫折をするということがあると思います。で、聖書の中に今日出てくるペテロという人は挫折を経験するんですね。その挫折を経験するペテロを、しかしありがたいことにイエス様は彼を回復なさいます。このことは大きな励ましであり、我々にとっても慰めになるわけで、一体どのような原因で彼はつまずき挫折をしたのか、そしてまたどのようなことから回復ができたのか、そういったことについてメッセージをしたいと思います。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの豊かな恵みの中に今ありますが、お一人お一人に語りかけ導いてください。尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。先ほど祈りましたね。 フリーズしてしまってるんですよね。はい、それではですね、まあ、挫折の原因ということなんですけど、ペテロは10人の弟子の中のリーダー格であったわけです。そのペテロがイエス様、あなたのためならば命さえ惜しくありませんというような意味の短歌を聞いて、数時間前に時を過ごしました。そしてイエス様はゲッセマネの園、先週お話をしたところの時を持たれたわけです。そしてイエス様のところに千人の兵隊がやってきて逮捕されます。そして官邸へ連れて行かれて裁判になるわけです。のこのこと出て行ったペテロなんですが、先ほど呼んでいただいたように、あなたも一緒にいましたねと言われたときに、いや死にませんと言ってしまいます。そういうことが2度3度と起こって、鶏が鳴くというイエス様が言われたように、あなたは鶏が鳴く前に3度私を知らないと言いますというように言われた、その通りのことが起こってしまうわけですね。さて、こういう、まあ、挫折の原因というのをいくつか見たいと思うんですね。なぜペテロはそこまで、まあ、短歌も切れたのに、熱意もあったのに、こんな無様なイエス様と関係がないかのような発言をしてしまったんでしょうか。第一の原因は、まず彼の中途半端な位置に立っていることに気になりますね。もう一度15節を見ていただけますか。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについていった。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外で門のところに立っていた。わざわざ16節にペテロだけが しかしという言葉を使われて語られているわけです。中庭には入らなかったんです。さりとて遠いところに行ったわけでもなかった。気になりましたら、マタイの福音書では遠くから後をつけと、すごすごとイエス様の状態を見ようとしているペテロの姿を描いているわけですね。外で門のところに立っていた。中庭に入ることは怖い。しかし、さりとて、イエス様の弟子として、イエス様に恩をいっぱい受けて愛していただいたこのイエス様を裏切るということはできない。だから遠くはいけない。怖い。離れられない。そういう気持ちの中途半端な状態の姿がここにあるわけですね。彼は場所的にも心理的にも中途半端なところに立っていたということがあるわけです。どうしてですか？それは怖いからです。まあ、私たちもですね、そういうような時というのがあると思うんですよ。日本は、まあ、クリスチャン人口、大雑把に言って 1% というわけでしょ。100人のうち1人ぐらいしかいない。ほとんどは世の中は違う考え方です。で、自分がクリスチャンであるということは否定はできない。またしたくもない。しかし何かというときに利害が絡んだり、そういうときになると不安になってくるということがあると思います。そういうときには、従いたいけれども、世も恐れてしまうという中途半端なところに立ってしまうということがあるんじゃないでしょうかね。ペテロの言動についてヨハネは、ペテロは外で門のところに立っていた。そうしたところに門番の女に話しかけられてしまうんですね。あなたもその、あの人の弟子ではないでしょうね。と言ったペテロは、そんなものではない。ですから、中途半端なところに立つということは、もうそれ自体で隙をいっぱい作っているようなものなんですね。これが一つの原因です。もう一つは自信過剰ということですね。 先ほども言いましたように、たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しませんと、マタイの26章35節で彼は語ってるんですね。数時間前です。ですから彼がそれを語ったときに、それは嘘ではない。誠にその気持ちで言ったに違いない。しかしイエス様から、あなたは今日私を三度知らないと鶏が鳴く前に言ってしまうだろうという、いわば警告、愛の警告を言われていた。でもそれは右の耳から左の耳へ、そんなものではない。つまり、自分はそこまで弱くはないという考え、感覚ですね。皆さんも思うんじゃないですか。毎週教会来てるし、聖書も読むし、祈りもする。弱い人もいるかもわからないけど、私はそこまで弱くはないって思いませんか。ペテロも熱い心で主に従っていきたいという気持ちを数時間前に語っていたところなんですね。でもイエス様はそのペテロが将来の姿が見えるかわいそうに、哀れに、この男は三度私を知らないって言うんだ、見えてる。だから、そのことを警告なさったの。しかし数時間後、ゲッセマネの園に行って、イエス様は私と一緒に祈ってほしいって、ペテロたちには特に言われました。でも、ぐわーっと寝てしまった。これが人間ですね。自分はそこまで弱くない。いや、強い。と、でも言いたげ。そういう中にあるときに、足を救われてしまう。神の御心、神の御声、そういうものを、いい加減に聞き流してしまう瞬間っていうのがあるんですね。そうすると、ちょっとしたことで人の声が神の声のように空恐ろしく聞こえてしまうときがある。女の人ですよ、門番。その門のそばにいた女の人ですよ。あなたも一緒にいましたね。言われただけですよ。警察に、あるいは当時の祭司長や立法学者たちのところにしょっぴいていくというわけでもないでしょう。言われただけ。でもそれが、人の声が神の声のように空恐ろしいものに聞こえてしまう。いやいやいや、違う違う。で、ついには信仰をぼやかし、自分を守ることに必死になって、とんでもない恐れに囲まれてしまう。私たちはこのペテロが経験したことをしっかり受け止めておくべきだと思うんですね。どんな人も、大丈夫という人はいない。どんな人も、自分はそこまでは弱くはないと、どっかで思う。そしてイエス様に言われている言葉が、深くは入ってこない。そこをしているうちに、ちょっとしたことを言われると、たまらない不安。とんでもない恐れに囲まれて、とんでもない言葉を語ってしまうということが起こりうるわけですね。これがペテロが経験したところの挫折、そしてその原因と思われます。しかしそういう自分の弱さを表してしまったペテロなんですけれども、回復するんですね、ありがたいことに。それはどういう形で回復していったんでしょうか。私たちも様々なことで、霊的な意味において、あるいは人生において、つまずき挫折を経験する場合がありますが、どういう形から正しい道に回復できるでしょうか。ペテロの例をとって考えたいと思うんですね。第一は、主の言葉を思い出したということです。27節をご覧いただけますか。これは3度目にイエス様のことを知らないと言った 言葉のすぐ後です。27節。それでペテロはもう一度否定した。すると、すぐ鶏が鳴いた。マタイの福音書ではですね、鶏が鳴いたときにイエスの言葉を思い出したと書いてあるんですね。それまではイエス様があなたは私を知らないって言うだろうと言われる言葉はいつの間にか消えてしまっていたんですね。消えてはいたんですけれども、鶏が鳴いたときにハッと気づいたんです。そういえばっていうことですね。皆さんも毎日聖書を、まあ、読むとして、警告もあれば、慰めもあれば、励ましもある、いろんな言葉があるでしょう。警告の言葉がある。やっぱりなんとなく読みづらい。飛ばしはしないけれども、読んで、耳に、心に入っていかない。ところが何かがあって、同じようなことが起こったときに、はっと気づくっていうことがあるでしょう。ペテロは鶏が鳴く前に私を三度知らないといいだろうと言われるイエス様の言葉を鶏が鳴いてすぐに思い起こしたんです。神様は私たちが回復するためにいろんなものを私たちの周りに置いていらっしゃいます。時には自然からも声を聞くことがあります。この自然、時には嵐、風、太陽、雲、雨、雪、いろんなものがあります。そういうところから旗と気づくことも幸いですね。あるいは周りの環境もあります。こんなことが起こった、こんな風に閉じられた、こんな風になっていった、道が開いた、あるいは人との出会いもあります。さまざまなことを通して神様はあなたを愛していらっしゃいますから、あなたが回復するための材料をいっぱい分かるようにと置いていらっしゃるわけです。ペテロの場合は鶏が鳴いたことを、何も鶏が鳴かなくても思い出してもらいたいでしょうけれども、人間というものは頑なですから、鶏のような鳴き声を通してはたっと気づくわけでしょう。私は鶏年なんですね。ですからこのペテロの記事はなんとなく印象深い。私の場合泣く側ですけどね。主の御言葉を思い起こしたというのは大きな挫折からの回復です。第二は主の眼差しと悔いの涙です。これはちょっとルカの福音書を開けてみたいと思うんですね。ルカの福音書の22章60節と61節。ルカの福音書の22章60節と61節ですね。60節、61節、62節まで読んでいきます。しかしペテロはあなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。鶏が鳴いて思い出したんです。そしてその時に、次の裁判を受けるために、廊下を渡っていらっしゃった時のイエス様と出会ったんです。上半身おそらく裸であったでしょう。無知に打たれていたでしょう。傷が、はっきりと見えたに違いないと思いますし、血が流れている姿もペテロには分かったと思います。茨の冠、血が流れ出ている、憔悴しきったイエス様の姿、お顔、そういうものをペテロは知ったんですね。自分は門の外で中途半端なところに立っている、 ふらふらふらふらしながら立っている。そして数時間前に私に個人的に語ってくださったイエス様、そのイエス様が廊下を渡っていらっしゃって、手にはロープがかけられている。ご自分の痛みだけでも大変であったと思いますが、主が振り向いてペテロを見つめられたとありますね。歩いている視界の中にペテロが映ってきたんじゃないんですね。振り向いてですから、後ろを振り向かれたんです。イエス様がご自分の裁判、痛み、苦しみ、そういうものでいっぱいであるはずなのに、イエス様の心を締め付けているのは、一人の人間、つまずいている一人の人間、このペテロ、言ってしまっただろうなと。この見つめるという言葉は、単にこれが見えるとか、花が見えるとか、何かが見えるとかいう、いわゆるそういう表面的な見つめるという言葉では、見るという言葉ではありません。それは、温かい、優しい愛を持って、許しの眼差しということですね。賛美歌にも、新聖歌にも、ペテロの歌がありますけれども、まさにその通りなんです。威嚇するような鋭い目つきではなくて、憐れむような、そのイエス様に見つめられたんです。その見つめられた眼差しから一層イエス様が言われた言葉が鮮明によみがえってきたんですね。今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないという、と言われた主の言葉を思い出した。彼は外めて激しく泣いたと。人生において何に泣くかっていうのは、いろいろあると思うんですよ。痛みで泣く、これもあると思うんです。かわいそうだ、あの話はって言って、ドラマかなんか見ていたり、人の話を聞いて涙することもあると思います。自らの情けなさに泣くっていうこと、皆さんありますか？自分の不甲斐なさに泣く。自分の弱さ、愚かさ、罪深さ、なんという申し訳ない、なんという恥ずかしい、なんという醜いエゴイスト、なんという私は、言葉も舌の根も乾かぬうちにキリスト様を裏切るなんて、そういう思い、これは彼を立ち上がらせていく大きな材料になっていくんですね。激しく泣いたと。涙を流すいろんな理由がありますけれども、このような涙は新たな回復への道が出てきます。最後のことですが、挫折からの回復の大きな力、それはイエス様の取りなしの祈りです。ルカの福音書を開けていますが、同じルカの22章の32節、少しページをめくって見ていただきたいと思うんです。32節。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。これはシモン・ペテロがサタンのふるいにかけられて信仰を否定しキリストを知らないということを言われたすぐ後の言葉なんですね。こんな愛ってあるんですかね。ご自分を裏切るんですよ、目の前の弟子が。それを知った上で、あなたの信仰はなくならないようにあなたのために祈りました。まあ我々だったらどうですか。目の前にいる男が、人が、自分を否定する、裏切る、悪い噂を流すというようなことがもし分かっていたとしたら、あるいは分かったとしたら、正常な気持ちで相対することできないでしょ。こいつはこんな心か、なんという 醜いやつだとこう思うでしょ。まともに話できないですよ。鉄柱にかけて3年半の間育て上げてきたイエス様の愛にも報いることなく裏切ることをする。それを知った上でイエス様は、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。なんという素晴らしいお言葉でしょうかね。あなたの信仰がなくならないようにと祈るだけでもすごいと思いますけれども、同時にあなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。つまり否定するような恥ずかしいような経験、忘れてしまいたいようなそんな経験ではあるんだけれども、そんな経験を通してそれが同じように弱さを覚えたり問題を感じたりしている人の励ましの材料になることができる。あなたはそういう人になるから力づけてやりなさい。ここまでの計画をイエス様は持っておられるんですね。いや、私はクリスチャンになってよかったと思うことはたくさんありますけれども、イエス様という方を個人的に知ることができて、こんな素晴らしいお方に従うことができるというのは最高だとやっぱり思うんですよ。こんなお方はいないです。自分が裏切ることも弱いことも愚かなことも罪深いことも全部知った上で、あなたの信仰がなくならないように祈ります。そして立ち直ったらというんですが、待っていてくださるんですね。立ち直るまでは何もできないだろう、それでいい。でも立ち直ることはできる。立ち直ったら力づけてやりなさいということを、そういう誠に素晴らしいカウンセラーですね。我々はね、誰かが育てた、いやそんなことない、聖書にはこんなことがあるからね、頑張って頑張ってみたいなことを言うんですね。その人の心は整ってないのに、その人自身がもう励ます人だけが自分は立ち直ったかのように言ってしまう。失敗するんです。黙って亡くならないようにと、信仰がなくならないようにと祈るイエス様。そしてペテロはやがて今日も見られるように素晴らしい働き人となっていったわけです。そういうことを思いますときに、まあ本当に我々も挫折の原因というものも教えられますし、また挫折から回復をさせてくださるものがどのようなものであり、イエス様の愛がどのようなものであるかを知ることは大きな慰めであり励ましてあるわけですね。お祈りしておきたいと思います。天の父なる神様、愛するペテロがイエス様を愛して従いますという告白をしたにもかかわらず、中途半端なところで世の人々を恐れ、自分の身に災いが来るかもわからないと思うとたまらなく不安になって、中途半端なところに立ち、女の人に言われただけなのに知らないと語り出し、そしてまたそれを3度も続け、イエス様の言われていた通りのことが実現してしまう自らの罪深さ、弱さ、愚かさを見たことでございます。一言ではない自らの姿も思わされます。しかしありがたいことに、そんなペテロ、私をイエス様は見捨てず、深い愛を持って信仰がなくならないようにと祈っていてくださる。それだけではなくて、立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとさえも計画をしていてくださるイエス様のお心を深く思い、心から感謝いたします。主なる神様、どうぞお一人お一人が自らもそんなに弱くないと思っている、そういう過信があるならば打ち砕き、神の前に謙虚に、ただただお言葉に支えられ、取りなしの祈りに支えられ、またこうして今あるを得ているのだという謙遜な思いを持って信仰生活、人生を全うしていくことができますように。またそうしたことを通して、やがてまた光に満たされた、恵みに満たされた、主に大いに用いられる時もございましょう。主がお一人お一人を豊かに帰ってくださるように心から祈ります。 尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。